アートトーク。
お聞きに来てくださっている皆様ありがとうございます。東京美術館巡りの中の人をやってる佃と申します。こんばんは。現代美術館の萩野正樹さんをお迎えしての、X スペースアートトークをございます。
はいはい、はい、ありがとうございます、はい。ご紹介いただきました、萩野正樹です。はい、この番組は、海外では、評価を受けている作家なんだけど、はい、日本ではまだまだ無名だなとか、あんまりこう情報が入ってきてないなっていう作家を、紹介する番組で、各週水曜日夜9時から、第2第4水曜の夜9時からやってます。はい、ということで、今日はですね、タイトルの方にもありますが、4月から、4月の20何日からかな、やる、森美術館で展示が決まっているテアスターゲイツ、シアスターゲイツっていう風にカタカナに言ってましたけど、はい、まあ、表記揺れというか発音揺れかなと思います。テアスターゲイツを紹介しようかなと思います。
はい、
日本では、日本2022年かなの愛知トリエンナーレでも展示してたみたいで、ご存知の方もいるのかなという感じですが、いかがでしょうか。
ね、私が
はい
存じ上げませんでしたが、
ね、まあ、参加してた作家ね、多いと思うので、あまりこ う、ね、パンとこう思っ、なんかメインで名前が出てたような印象では僕もなかったんですけど、
うん、
はい、僕はなんかホワイトキューブなりガゴシアンなりかなで展示があったりとかしてたので、情報ちらっと僕は見たことが、なんか日本、後で紹介するんですけど、日本の陶芸を学びに来てた作家で、
うん、
なんかそういうこともあって結構ジャパニーズ、日本に影響を受けてるっていう作家で取り立たされてたというか、文章のなんか紹介文の中に結構日本っていう単語が出てきたので、僕はなんとなくちょっと見覚えがあった作家ではあったんですけど、すごく注目してたという感じではなかったでした、僕は。
うん、なんか展覧会の名前がアフロ民芸、はい、
そう、アフロ民芸っていう感じになるんですけど、はい、なんか今、作品はそうですね、本編に入っていきましょうかね。はい、では、上の方に、ですね、あれ？僕がツイートのやつを間違えたので、ちょっと待ってくださいね。ノートの方を、こっちですかね。はい。ごめんなさい、左、一番左に、上のリンクを上げたんですけど、今一番左に上がってるノートの方で、文章の方書いてありますので、そちらを開きながら、音声聞いていただければなと思います。
はい、
今上がりましたかね。僕のツイートの方を見ていただければ、上がってると思います。ちょっと反映に時間がかかったら申し訳ない。
うん、
はい、もし上の方反映が遅かった場合は、僕のアイコンタップしていただいて、上から4つ目ぐらい、
見えてますか。
はい、
見えてます。
で、はい、ノートの方に見ていただければなと思います。はい、では本編いきましょう。
いきましょう。
はい、ちょっと表記揺れがあるのでごめんなさい、バタバタしてると思います。文章がバタバタしてますが、はい、テアスターゲイツですが、1973年8月28日生まれで、アメリカ生まれ、アメリカ育ちの、まあ作家なんですけど、シカゴ大学のビジュアルアーツ学部の教授も兼任されている作家です。
お、
はい、で、作品としては、まあ、黒人、アフリカンアメリカンということを、まあ、テーマにというか、まあ、ベースに持っていて、うん、まあ、それと社会とか、それと、自分の文化と、まあ、日本の文化に対する内容だったりとかっていう、まあ、そのアフリカンアメリカンであるっていうことと、陶芸であることを、陶芸っていうものを主に使ってですね、作品を作っている作家です。で、陶芸の作品が結構、あるんですけど、インサレーションだったりとか、パフォーマンスの作品があったりとかもあるので、
うん、
割と幅広い作家ではあるのかなという印象です。 はい、近年の主な個展にニューミュージアム、ニューヨークのニューミュージアム、サーペンタインパビリオン、ホワイトチャペルギャラリー、ウォーカーアートセンター、マーティン・グロッピス・バウ、ベルリンですね、パリと東京、パリ、プラザ財団、ミラノなど。で、2022年には愛知トリエンナーレかなにあるという状況で、2019年には公益財団法人大林財団の都市のビジョンっていうプロジェクトの助成金の対象者として選出されていて、日本国内でリサーチプロジェクトを実施していたとなってました。はい。で、どこだったかな、常滑だったかな、常滑だったかなんかで、陶芸の勉強もしに来てたぐらいの作家です。はい。で、彼はシカゴ西部の、まあ、イーストガーフィールドパークという場所で生まれ育ったんですけど、9人兄弟の末っ子の唯一の男の子でした。だから上8人は全員 お姉ちゃんってことですね。
おお、すごいですね。
はい。で、お父さんは屋根職人、まあ、ルーファーって言うんですけど、ルーファーって、お母さんは教師であったと。で、その上の8人の、まあ、お姉ちゃんたちっていうのが、まあ、公民保健活動に興味を持っていて、まあ、なんかそういう、まあ、教会に通っていたりとかしたことに影響を受けて、まあ、いろんなことを、まあ、その文化とか、まあ、黒人の差別問題とかですね、昔、まあ、今ももちろん根深いのであるんでしょうけど、まあ、そういうものを扱った作家作品を作ったりもしています。はい。で、1996年はアイオワ州立大学で都市計画と陶芸の学士号を取得した後に陶芸をやって、あ、これですね、常滑市で1年間陶芸を学ぶと。で、帰ってきた後に、アフリカの宗教学を勉強したいということで、1998年にケープタウン大学で、まあ、美術と宗教学のマスターですね、修士学を、取得しているという状況です。
はい
はい、という感じが、まあ、彼のバックグラウンドなんですが、はい、まあ、森美術館の展示が4月の後半に始まるということで、アフロ民芸という彼が作り出した単語だそうなんですけど、
はい、
があります。で、まあ、その展示があるということで、うん、まあ、なんか、彼の内容にが、まあ、黒人の差別問題にすごく、根深いということで、まあ、なんか、まあ、僕もすごく詳しいわけじゃないんですけど、まあ、そのアフリカ・アメリカンってそもそも、どういう歴史というかがあったのかっていうことを、まあ、日本人の僕たちはあんまり習わないし、あ、まあ、習わなくはないだろうけど、うん、まあ、あんまりこう身近ではないので、
うん、
まあ、少しですね、ざっくりと話をまとめてみるとですね、
はい、
まあ、奴隷制度時代というのが17世紀か19世紀初頭にありました。まあ、簡単に言うと植民地というかになってたアフリカのところから、まあ、奴隷としてですね、黒人たちが、アメリカにたくさん連れてこられたと。で、まあ、その奴隷なので、まあ、過酷な労働なりなんなり、まあ、人権侵害を受けてですね、まあ、南北戦争の後の1865年に、まあ、奴隷解放宣言により奴隷制度が廃止されるんですけど、まあ、この1865年までの大体 2,300 年間ぐらいっていう長い期間は、まあ、要は2世代、3、4世代分ぐらいですかね、は、まあ、奴隷であったと。はい、で、その後、まあ、リコンストラクションという、まあ、要はその後、まあ、奴隷、はい、奴隷じゃ、奴隷撤廃ですってなったとしても、まあ、人々はそんなすぐ変わらないじゃないですか。
はい、
なので、1865年からだいたい77年っていうのは、まあ、そもそも権利があまりなかったわけですよ。奴隷って、まあ、まあ、本当にファンタジーとかでしか僕らあんまり今ではね、映画とかファンタジーとかしかあんまりないんですけど、まあ人権がないってことです。つまり、まあそのお店に行ってもご飯を買えないとか、奴隷なんかにやる飯はねえみたいなことになったりとか、もうその人としてというかですね、っていう扱いを受けさせてもらえない、欲しいものは買えないとか、住む場所も与えてもらえないとか、まあっていうところからスタートしてるわけなので、うん、で、まあなんかその結局奴隷解放が起こったんですけど、まだまだその人種差別が根深く残っているのと、そのジムクロー法っていうのが、あってですね、そのジムクロー法によりさらに解放されたんだけど制限はされてたんですよ。 そう、解放、奴隷解放にはなったんですけど、あの全部、白人と同じように OK ってことにはなってなくて、まあ、ジムクロー法っていう、法律があってですね、まあ制限がありました。で、そのジムクロー法っていうのは、まあ、ジムクローっていう白人議員、ミシシッピ州の白人議員に由来するんですけど、この法律っていうのは、まあ、公共施設とかそのサービス、他の施設とかですねに対して、まあ、その人種の分離をして強制してたんですよ。もう法律で、白人専用のお店があったりとか、トイレが黒人専用のトイレがあったりとか、でもちろん多分それは、まあ、あまり掃除がされてないとか、多分あまりいい待遇ではなかったのかもしれないんですけど、はい。あれ？あ、はい、続けますね。はい。で、あったと。で、まあ、本当にその、レストランとか、まあ、お店とかでも、黒人はダメだって言っていい権利があったりとかっていうですね、まずそのジムクロー法ってかなりの制限が、奴隷解放の後も制限がかなりあったという感じですね。で、まあ、その1950年から1960年ぐらいは、まあ皆さんも聞いたことがあるマーティン・ルーサー・キング・ジュニアですね。あの、I have a dream って言った人ですね、多分ね。はい、で、ローザ・パークスとかっていう人が、まあ、そういう人種差別の撤廃を求めて、その暴力抵抗を、非暴力の抵抗を行ったと。はい、で、そこから、まあ、今でいう、まあ、今の、まあ、平等、表向きは平等の社会になっているという状況かなと思います。でも、まだまだね、多分根深い人種差別ってのはあるんだろうなという感じだと思います。はい。というのが、まあ、ざっくりとした、まあ、黒人、アフリカ・アメリカンというか、黒人の、差別の歴史の、まあ、ざっくりとした感じはこういう感じかなと思います。はい。で、まあ、民藝というのはですね、皆さんご存知の方も多いのかなと思うんですが、はい。民藝は大丈夫です。あれ？つくださんに送ってます。大丈夫ですかね。はい。
なるほど。
はい。はい、お帰りなさい。はい。大丈夫ですか？はい。
なるほどね。
なるほど。という、はい。という感じですね。はい、で、まあ、民芸のハイブリッドをするというか、民芸と、
はい、
まあ、アフロ民芸というタイトルではあるんですけど、まあ、そのアフロって何なのかって、はい、まあ、日本でもね、パーマ、アフロパーマを当てる人とかいると思うんですけど、はい、そもそも、まあ、まあ、僕、アメリカにちょっとだけ、住んでた時期があったんですけど、
うん、
その時の、そのお世話になってた教授というか、ホストの教授が、アフリカアメリカンなんですよね。なんかすごくアフリカアメリカンに対してすごく親近感はあるんですけど、そのアフリカアメリカンって基本的にみんなこう、まあ言ったら天然パーマというかこう、
あ、そうですね、
なわけですよね。かなり、細かいロールのもので、うん、アフロってつまり、まあ、黒人アフリカアメリカンの特有のなアイデンティティというか、まあ、アジア人が黒髪だよねみたいなのと同じ感じかなと思うんですけど。
おお、なるほど。
うんうん、そうそう。なので、アフロ民芸って言ったら、まあ、なんか分かりやすく言えば、まあ、黒髪ってことですね。黒髪民芸みたいなことというか、まあ、その黒髪っていうのがアジア人だよねみたいなつながりと同じように、アフロっていうのはアフリカ・アメリカンの、まあ、象徴みたいな感じかなと思います。で、まあ、この、まあ、アフロ民芸ってちょっとなんか日本語的にはコミカルというか、ちょっと面白い造語かなと思うんですけど、まあ、彼がやろうとしていることっていうのは、まあ、その黒人の文化と日本の文化っていうのを、まあ、2つ差がある、ね、異なる文化っていうのを、融合させようみたいなことをやろうとしているというふうに、まあ、説明されてましたね。はい、うん、そうで、まあ、民芸っていうのは皆さんねご存知かと思いますが、まあ、民芸っていうのは、まあ、その、まあ、宗教哲学者でもあったし、まあ、美術評論家の柳宗悦っていう方が1889年から1961年までですね、
はい、
の陶芸家の浜田庄司とか、河合勘次郎っていう方と一緒にですね、作った、ムーブメントみたいな感じなんですけど、まあ、その芸術とか哲学宗教とかっていう、まあ、文化っていうもの と芸術をまあ絡めて、まあ、平たく言うと、まあ、陶芸とか、まあ、家具みたいなものですね、生活に使うものとか、
うん、
雑器、生活雑器とかって言いますけど、まあ、そういうものを芸術に昇華しようみたいなこと、昇華するっていうワードを使っちゃうとあれかもしれないですけど、まあ、そういうものに、特有の美みたいなのがあるよねっていうことを、まあ見出すというか追求するような、まあ、ムーブメントであったと、そう、まあそう、まあ、ただの器っていうことじゃなくて、これを芸術品としてっていう調度品というか芸術品の、として扱おうっていうのが、まあ、民芸、
民芸、はい、
なのかなと思うんですけど、はい、ということと、絡め合わせる。で、なんで突然アフリカアメリカンの彼がその工芸とか陶芸、まあそのアメリカでも陶芸をやってたセラミックですね、まあ陶芸という名前ではないんですけど、セラミックっていうのはまあ欧米の美大とかでもあるもので、まあなんか、大理石のこう人彫像とかいろいろあるじゃないですか、まあああいうのから、あまりでもね少ないんですよね、その陶器とかこう器とかコップとかお皿とかっていうのを作ってるような人っていうのはなくはないんですけど、うん、あんまり、まあ、多くはなくてですね、
うん、
はい、でただ、重要な人物というのがいまして、彼のコンセプトの中にも出てくるんですけど、
うん、
このデイブ・ザ・ポッターという方、これ本名は、デイブ・ドレイクという人です。
うん、
この人を覚えておいてほしいなと思うんですけど、このデイブ・ドレイクっていう方が、19世紀に、まあ、その奴隷解放の前後かなで、いたサウスカロライナ州の奴隷として生まれた方なんですけど、陶芸を独学で身につけた、アフリカ・アメリカンなんですね。
お、
はい、でこのアフリカ・アメリカ、アフリカ・アメリカにとってでの彫刻っていうのはこのデイブ・ドレイクを指すことがすごく多くて、
あ、そうですね、
すごく、アメリカのこう美術史とかにもかなり重要な人物なんですよ、デイブ・ドレイクっていうのは、
うん
うん、なので、彼のこの、ゲイツですね、今この紹介しようとしている、シアスタ・ゲイツはそのこのデイブ・ドレイクにリスペクトを持っているということをまあ覚えておいてほしいかなと思います。
なるほど。
黒人の奴隷の中で、奴隷として生まれてるんだけど、まあ、その独学で、陶芸を身につけて、まあ、陶芸の作品を書くんですけど、あ、作るんですけど、その作品にこうサインが書いてあったりとかメッセージとかが書いてあって、それがなんか人種差別に対するメッセージが含まれているもののメッセージが書かれている作品とか詩とかですねとかっていうのがあるを作ってた方なんですよ、デイブ・ドレイクっていうのが。そうなのでかなりこの、まあ、黒人白の奴隷問題、差別問題っていうのはかなり根深いんですけど、まあ、それの中で、うん、まああのこう隠してじゃないけど、まあ、メッセージを残してこう抗議運動にもなっていたということとして、まあ、デイブ・ドレイクはかなり重要人物というか、作品としては文化遺産として重要な人物な広く認識されている方だそうです。はい。
デイブ・ドレイクさん。
デイブ・ドレイク、はい。はい。別名があるんですけど、それが、デイブ・ザ・ポッター。ポッターっていうのが、まあ、その陶芸とかそういうことを指すわけですけど、ポッドリーとかですね。はい。
なるほどね。
はい、という、ことを見ていただいてですね。
はい、
その日本の民芸っていう文化と、うん、黒人っていう文化、黒人文化っていう、
うん、
まあ、この2つ全く違う文化を、どう融合させるのかということに、実験的な作品を作っているっていうのが今回なんですけど、まあ、この森美術館の説明の中にもあったんですけど、
はい、
まあ、その、二重意識っていうのがあります。これが、アメリカ黒人解放運動の指導者であった、社会学者の W.E.B. デュボイスっていう方の著書、黒人の魂っていう内容があるんですけど、著書があって、その中に書かれている内容が、まあ、要するにアフリカン・アメリカンということは、もともとアフリカのルーツ、アフリカから連れてこられ、アメリカに連れてこられた人たちがルーツなわけですよね。
うん、
まあ、2世とか3世みたいなことなわけだと思うんですけど、つまり、
うん、
要するにアメリカ人なのかアフリカ人なのかっていう、まあ、この二面二重性を持ってるというわけです ね、うん、でこのアフリカ人なのかアメリカ人なのかっていう2つの文化を持っている、内面的に持ってる、文化的に持ってるっていう、まあ、このブラックネス、黒人であるっていう性質と、
うん、
と黒人文化と日本文化っていう2つの文化を、融合させるってことを対比としてやってるってこということですね。なんとなくちょっとややこしいです、伝わりますかね。
4つ、
ダブルミーニングじゃないけど、そのダブルカルチャーであるってことですね。
うん、
アフリカンとアメリカンなのかっていうことと、黒人っていうことと、うん、まあ、日本の文化、黒人文化と日本文化っていう、うん、まあ、その異なる2つの文化を、まあ、照らし合わせて融合させようということをやろうとしている方が、うん、まあ、この、シアスターゲイツだという感じかなと思います。
なるほど、はい、
で作品がですね、まあ、なんか上ですね、この森美術館のホームページにもたくさん画像が出てるので、あれなん、あの見ていただければなと思うんですけど、まあ、音を使った、インスタレーションがあったりとか、もう本当に、陶芸というかね、陶芸の立体物がたくさん作られていたりとかですね、
うん、
そう、まあ、その要はアフリカの民族的な、オブジェクトとかっていうのがあるじゃないですか、
うん、
なんとなく、なんか トーテムは違うと思うけど、まあ、なんかそういう民族っぽいものっていうものと、まあ、その日本の、伝統的なね、民芸的なものっていうのを融合させているのかなと、まあ、見た感じ僕は感じましたが、
うん、
それ以外にもですね、ノートの方に続きが書いてあるんですが、
はい、
ノ
ート見てください。はい、
そうそう、はい、ノートの、ごめんなさい、今から来られた方ですね、左の上のリンクの左の方にノートのリンクがあるので、僕のノートの方に文章がね、文章とかリンクがたくさん貼ってあるので、それを見ながら聞いていただければなと思います、
はい、
でこの、テアスターゲイツの初期の作品っていうのが、2007年ですね、このハイドパークアートセンターでプレートコンバージェンスっていうタイトルのコンセプチュアルな展示会を開催しました。でこれはちょっと面白くて、フィクションなんですよ。内容がストーリーが、架空なんですね、はい、彼が作った架空の話なんですよ、
はい、
でこれは第二次世界大戦後にアメリカに移住してミシシッピに家を構えた日本生まれの陶芸家山口庄司っていう人が、地元の黒人女性で公民権運動家、まあ、要は黒人人権問題を扱ってた運動家と結婚して、
うん、
でその特に黒人料理、黒人の、まあ、アフリカアメリカンの料理に適した皿をデザインしたっていう設定で作品を作ってたんですね、
うん、
そう、物語を自分で作っていないんですよ、これは架空の話なんですけど、
はい、
そう、その山口庄司が作った作品っていうことで、なんかお皿とかっていうのを作ってた展示会があるんですね、
うん、
そう、でさらにもっといろいろ設定があって、この山口庄司とその彼の妻は1991年に交通事故で亡くなって、その息子が社会変革のビジョンを引き継ぐため、まあ、その彼らがやろうとしてた 文化運動を引き継ぐために山口研究所っていうところを、まあ、作ったと、設立すると、
うん、
っていう、まあ、さらにそのフィクションが続くわけですよ、
はいはい、
そう、で私は陶器の皿を作り、高度に切れ、あの選ばれた夕食をビデオに撮って陶器とビデオの展示会を開く場所を探し、山口夫妻とその友人とその夕食会に敬意を称し、日本人シェフと私の妹が作った巨大な日本のソウルフードの夕食会を開いた。混血の若いアーティストが彼らの息子役を演じ、来てくれたみんなにお礼を言ったっていう、うん、まあ、なんか文章を残してるんですけど、
そうです、
はい、というぐらいですね、なんかこういう設定のもと、まあ、作品を作ったりしてた展示があったんですね、
はい
はい、ちょっと面白いですね。でこの下の、タイトル未設定、多分なんかね、あのは 名前が変わんなかったんですけど、自動にタイトル未設定ってなってる、まあ、このアートネットのリンクで彼の他の作品が結構いろいろ見れます。あ、そのアフロミンゲのネオンもねありますけど。
ああね、アフロミンゲって書いてありますね。
そうなんですよ、アフロミン
ゲ。
テアスターゲイツの作品がいろいろ見れます。まあ、陶芸の部分だけを見ると本当にその、抹茶、抹茶お茶の抹茶を立てるやつですね、お茶碗、
はい、
だったりとか、まあなんかそうですね、そういう本当に陶芸というかですね、日本の作品があったり、まあ、石柱があったりとかですね、結構中身はコンセプチュアルなものが多いのかなという内容なので、ちょっとずらーっとね、あの興味がある方は過去の作品とかアートネットに載ってるやつを見ていただければなと思います。はい、
うん、
はい、で、彼の他のパフォーマンス系の作品も結構あってですね、あの美術館の中に、はい、なんか箱というか建物を2つ作って、
うん、
まあ、さっき言ったその、ダブルカルチャーの意味の2つなんだと思うんですけど、まあ、2つ立てて、ダンサーとのパフォーマンスを行ったりとか、まあ歌を歌う人ね、音を、まあ、音楽系の方とジャズとかと、何かパフォーマンスをしたりとかっていうこともやってました、はい、
なるほどね。
そうで、この下にあるテンプルエクササイズっていう作品ですね。
はい
はい、これも、シカゴの美術館で、やる内容だったんですけど、そう、これも、まあ、政治とか人間の、まあ、人種間の問題とかっていうことをやって、神殿のようなね、建って建造物を建設してるんですけど、これなんかリンク見ていただければね、あ、ちょっとこのリンクで、ね、画像がなかったのかな。
ね、ビジュアルないですね。
ちょっと待ってください、出せばよかったですね。はい、はい、まあなんかその、YouTube がねあれば探してたんですけど、ちょっとなんか YouTube のとか Vimeo ではねなかなかデータが出てこなかったのであれなんですけど、まあその聖火、霊火とかっていうその奴隷とかを慈しむというかね、そういう歌があったりとか、うん、ジャズとミックスしたりとかですね、はい、なんかそのブラックモンクス・オブ・ミシシッピっていう、バンドというかグループがあるらしいんですけど、うん、まあ、そこのパフォーマンスと一緒にやったりとかっていう展示もやってましたね、はい、で、このその1個下2010年の、はい、スペキュレート・ダークイという作品ですね。これが、さっき言ったデイブ・ザ・ポッターの話が出てきます。
あ、はいはいはい
はい、展示、あの画像見れるかなと思うんですけど、
はい、見れますね。
映像系があったりとか、なんか空き地って書いてあるなんか、あの絵があったりとかですね、はい、写真なり、うん、本当に大きなね、あの壺だったりとか
も使
って
あるん
ですね。
面白い。
内容ですね、引用文を軽く読むとですね、私は、まあ、デイブ・ザ・ポッター、うん、デイブ・ドレイクですね、を体現したかったと。デイブの名前を自分のものであるかのように歌い、高貴な壺を作り、私の最初の修行であったアメリカの工芸の伝統を深く讃えたいと、
うん
うん、っていうことを言ってですね、まあ、このデイブへの最初のオマージュをするような作品だったということを言ってますね。はい、で、まあ、ゴスペル集団を、100人以上のゴスペル集団を、まあ、シカゴとミルウォーキーから呼んで、まあ、その賛美歌をデイブに捧げる賛美歌を歌うために展示会を作成したということを言ってます、はい、そう。さらにウィスコンシン州のシボイガンにあるコーラーアーツセンターでのアートインダストリーレジデンシーを通じて、デイブ・ザ・ポッターの歴史を共有し、コーラー社の、うん、工場労働者たちと労働の文化について語り合って、新たな連帯と人種的和解の激しい瞬間をもたらしたということを言ってますね。
うんうんうんうん、
というような、その 彼の陶芸のルーツである、まあ、このテープ・ザ・ポッターデイブ・ドレイクのとリスペクトを兼ねた展示をやったりもしてました。はい、で、彼の活動のこともね、紹介したいなと思っていろいろ載せたんですけど、
はい、
彼は他にもすごく文化的な方で、まあ、そのね、どれだなんだって差別問題にすごく、扱ってる方なのでですが、まあ、リビルドファンデーション、まあ、リビルド財団っていう財団を立ち上げてます。
あ、はい
はい、でこれがまあ文化発展を維持するとともにアートを称えることを目的とした、うん、まあ、NPO 非営利団体であると、
うん、
で、リビルド財団は社会実施のインスタレーションアーティストであるテスター・ゲイツによって2009年に設立されてますと。で現在7つのプロジェクトで構成されていて、まあ、この創設者でありながらディレクターでもあると、
うん、
で恵まれないコミュニティにおける文化主導の再開発と手頃な価格のスペース構想に焦点を当てていると、まあ、なんか展示とかができるようになってたりとかするんだと思うんですけど、
うん、
はい、になってます。で、これがちょっと面白くてですね、このプロジェクトの中のドーチェスタープロジェクトという中では、空きビルを修復して、
うん、
文化施設に改築してます。
あ、
そうで、アーカイブハウスという場所には閉店した書店の建築関連書籍が1万4000冊が収蔵されていて、
はい、
リスニングハウスというところには、レコード店の閉店時に購入したレコード8000枚が収蔵されていたりとかっていう、まあ、なんかその図書館とか、
うん、
なんかそういうものを残す施設も作ってたりってことですね、
うん、あれ
っていうことをやってます。でこのですね、大きな建物が、ね、森美術館の中の説明にも多分写真があったような気がするんですけど、
うん、
はい、ですね、この銀行の跡地ですね、コミュニティバンクの居抜きされた建物が2015年10月に、テスタ・ゲイツがシカゴ市からこのビルを1ドルで買い取って、リビルド財団との出と、まあ、そのデザイナーのウィリアム・ギヘンズ・ウッフェンデルという方が、改築してですね、そのビルを、新しくしました。で、まあ、大理石のブロックを、アート作品として販売して、でさとか、まあ、その中建物でですね、催しを行うっていうことで、まあ、プロジェクトの資金を調達してですね、
うん、
でここ周辺の文化を再復興、まあ、リビルドっていうのはその再興っていうことですね、復興か、復興するって意味なんですけど、
うん、
はい、まあ、復興させるっていうので、アートとか映画展覧会朗読会を通して、まあ、コミュニティが集まったりとか、アフリカアメリカンの、アートとか建築についてのコミュニティを、まあ、教育する場所にしようとしている。
お、
すごい素晴らしい活動ですね、うん。で、2014年はリビルド財団はこのモルガン・チェイスって、JP モルガンって大手銀行ですね。
あ、はいはい。
から300,000ダラーって何、いくらだ ?30 億かな ?3 億かな待ってくださいね。3000万かな
?3000 万。
はい、3000万かな。はい。まあ、300,000ダラーズの、寄付金、総資金を受けたと。3000万かな、はい。はい。受けました。はい。で、このリビル財団はこの投資を、回収、別のスクールですね、ローレススクールの回収に当てたりとかですね、当てたことによって、2016年はストーニーアイランドアーツバンクっていうその建物ですね、は、リチャード・ H ・ドリーハウス財団の保存賞を受賞したということで、
うん、
まあ、すごい、大きな、なんか僕なんかドリーハウス財団ってなんか聞いたことあるんですけど、まあ、多分大きな有名な賞なんだと思います。を、まあ、やると。だからそういうアーティストとして活動をすごくしているんですけど、
うん、
まあ、そういうですね、文化的な活動も幅広く行っている作家だという感じですかね。
うんうんうん、
はい。で、今ね、多分日本にいるんですよ。多分東京にいます、今現在。なんかインスタとかを見たところ、日本にいるっぽくて。
へ、
はい。上島勘九郎さんのコレクションがあるんですけど、 ご存知ですかね、上島さんが、作品買ってるはずでコレクションしてるんですよね。
お
でそれでなんか上島さんと写真撮ってる、あの写真がインスタに上がったりしてたので、
はい、
なんか全然東京にいるみたいです。
あじゃあ、
まあ、このねあの多分森火の打ち合わせとかなんだと思うんですけど。
あそうですよね、もう、
はい
はい、初め4月からですからね。
はい、
うん、
だと思う。
いろいろ今のやつ、まあ、次のやつですかね。
はい、
うん、
という感じでですね、なんかすごくあ、まあ、珍しいというか新しい、キャリアというか作家なのかなと思いますよね。日本人にとってはすごく嬉しいですし、
民芸ですからね。
そうですね、やっぱりこの中国とかの文化から来てると思いますけど、この壺とかね、うん、お茶碗とかっていうので、うん、そのアジア文化と、まあ、アフリカンアメリカンってかなり、なんかまあ遠いというかあまりこうねリレーションがあるような文化形態ではないのにもかかわらず、まあ、こうやって、うん、融合をね図って新しい作品としてやってくれるっていうのは、まあ、なんかすごく嬉しいというかね誇らしいというかなんかねそんな気持ちになりますね、う
ん、はい、
はい、ということで、まあ、4月僕別にあの森美の紹介そんなしなくていいんですけど、4月24日から9月1日まで森美術館ですね、六本木の53階、六本木ヒルズ、
六本木ヒルズ、はい、
の53階にあるところでやってるそうなので、
はい、
ぜひ東京在住の方見に行っていただければなと思います。
4月から9月にやってますからね。
はいね、うん、結構ね写真を見ると面白そうなので
ね、意外と民芸展ってなんかやってたりするんですけど、このね国分寺の方の民芸展っていうちょっと切り口が、はいはい、
そうですよね、なんかそういう意味ではなんか、民芸のコンテンポラリーアートみたいな見方ができるのかなっていう気はしますよね。なんか新しいこう陶芸とかの形っていうか、そのある意味型破りだと思うんですよ、そのアフリカアメリカンというかその、うん、日本の形態じゃない型破りな多分陶芸とかが見れるんじゃないかなっていう気はしますよね。
面白い。
それがこう彼の深いルーツというかね、アフリカアメリカンの歴史とか、奴隷運動とかにかなり、文化運動にね活動されてる方の勉強もね、宗教学とかも修士取ってる方なんで、
うん、そうですね、
そうすごいこうね方の作品っていうことで、なんか面白い作品になりそうな、
うん、ね、
ね、なってそうな感じがしますよね、はい、
うん、
という感じでですね、はい、今回は、シアスターゲイツですね、テアスターゲイツを紹介しました。
楽しみ、
はい、ぜひぜひね4月24日からなんで、はい、はい、行ってみてください。
ありがとうございます。割とそうですね、展覧会あるやつだとね割と自分ごとで聞けるのでね、皆さん、
そうですね、でもね多分僕が紹介してる人本当に多分数年後にってか すぐ日本に来ると思う。だって、
うん、
スターリングルビーだってすぐ来てたじゃないですか。
うん、あとなんか大阪で、ね、なんか誰かやってますよね、なんかねやってますよ。
誰だっけ、
ちょっと待ってください。あ、なんか聞いたことある人が来るぞっていう、
なんかそうやってね、皆さんが、
うん、
なってくれるといいですけど。
あ、アンデルム・キーファー。
あ、キーファーですね、はい、うん、キーファーはもうねキーファーの僕キーファー得意なんでって言うとあれですけど、まあ、ドイツにいたんで、
うん、
そうそう、やっぱキーファーめっちゃ好きだったし、
キーファーが
内容でもいいですけどね、
来年からなんか二条城で、
あ、そうそう、見ました見ました、
ね、
見ました、はい、
夜みたいな話してた、
そう、キーファーとか、なんかすごいなと思って、だって、ね、スターリングルビーって本当に多分日本人の皆さんマジ誰っていう状態だったと思うんですよね。全然多分日本の情報なかったと思うから、うん、そういうとこをどんどん入れてくれる、どんどんね来るっていうのは、しかも麻布台ヒルズ新しくできたやつがあるじゃないですか、はいはいはいはい、あそこにペースが来るんですよね、ペースギャラリー
みたいですね、
そうでペースが来たりとかスターリング・ベビーなり、うん、キーファーがやったりとか、
うん、
いやなんか日本のまあでも多分そのペースとかっていうのは多分セカンダリーで日本に入ってこようとしてるのであんまりこうプライマリーで押そうっていうことを多分してはないと思うんですけど、まあでもなんかそのメガギャラリーとかって言われるのが、ね日本に来るっていうのはペロタンもね日本東京ありますしね。
そうですね。
そうだから東京って結構やっぱ注目はあるんだなって気がするので、
うん、
そうだからねこの前のアートフェア現代東京現代か
あ、はいはい、
とか、まあね、今度アートフェア東京もすぐだと思うんですけど
す、ね、
ちょっとねその東京現代の方がアートネットあの僕がよく、まあ、引用とかで挙げてる、まあ、世界、まあ、業界最大手とも言っていいぐらいの美術世界中の、アートニュースのサイトがアートネットっていうのがあるんですけど、
うん
まあ、そこでは、まあ、去年の東京現代は、まあ、結構こう酷評だったんですよ、ね、
そうなんだ
そうですそうです結構酷評でしたしかもあのコレクター日本のコレクターさんが結構酷評で受けてて
あ
セールスがちょっと少なかったんですよね来る一発目だからって言って結構有名なとことかは日本に来てたんですけど、うん、展示で、うん、でもなんかセールスが全然出なくておいコレクター何やって日本のコレクター大丈夫かみたいなことが書かれてたんですよね
頑張れ
いやそうだからもうすごい 僕の作品とか桁違い あの値段なはずなんで、
うん、
そう僕とかが出会うようなコレクターさんじゃないと思うんですけど、
うん
うん、でもなんかなんかそういうことでですねあの いろんな意味でもあの、うん、頑張ってほしいなっていう日本でもお金持ちの方たくさんいらっしゃるんですよたくさんいらっしゃるんだけど、うん、やっぱそういう方はあの、ね、日本だとウォーホルとかを買っちゃうんですよ、うん、
あ
そう、 なんかそういう分かりやすいと有名な作品をね
コンテンポラリー来ないですね
そうなのでなんかそういう今人気の作家とかっていうのをやっぱこう僕の番組とかでもね紹介したいんですけどそしてなんかいろいろね情報知ってもらって、
うん、
コンテンポラリーの方にね作品を買ってもらうとか、
うん
ね、そうすると有名なギャラリーとかもどんどんこっちに展示あのアートフェア東京とかに出るだろうし、
うん
ってなって活性化していくとまあね全体のあと業界全体の活性化になるので、
うん、
ねなんかそういう意味でも、皆さんいろいろな新しい作家にね世界中で評価されている作家を注目していってほしいなと思います。
え、
はい、
頑張りましょう。
頑張りましょう。はい。自分月に2人ずつですけど紹介していくんで。
啓蒙活動。
はい。やっていきますので、はい、はい、ということでですね、今回はこんな感じで終わろうかなと思います、
はい。はい。
個人的な告知ですが、はい、3月9日まで、大阪で個展をやってますので、大阪近郊の方はいらしていただければなと思います。
あ、材料とかはまた最後の方に。
あ、そうですね。ちょこちょこ挟むので週末とかはいると思うので、はい、また SNS 確認していただければなと思います。はい、ではでは今日はこんな感じで終わると思います。はい、ありがとうございました。はい、では失礼します。